まずね、まあ店で普段お酒作ったお客さん相手しわーってやってるとジュルルルって電話がかかってくるんですよ、店に、ね、店の電話が鳴るんですよ、うん、で店の電話が鳴って、はい、もしもし、はい、ありがとうございます、バーツルツルですって言うでしょ、うん、ほんならよそのバーからの、はい、危険です危険です内田裕也大阪に上陸中みたいな連絡が来るんですよ、
入電が来るんです
よいろんな店から回ってくるんですよ、裕也さん来てるらしい、裕也さん来てるらしいで、
シャッターがガシャガシャガシャガシャ窓パタンするんです。
それはなんでみんなそんなに警戒するんですか。
あのね、別にね、剥がれたりとかそういうことではないんですよ、まあ、寂しいんですよ、はあ、で結局どの店に最後に行くかで、はい、まあ決まるんですけど、まあそ
の
ロシアルーレット
もうね、そのまあ来るでしょ、うん、ほんで次の店次の店はしごをやっぱり1日のうちに何軒もするわけですよ、まあ、10軒ぐらい行くわけ、うん、行って結局俺はそれついていかなあかんから店から出ていかなあかんわけですよ、
はいはいはい、
だから店からしたらスタッフ1人そう取られるわけですよね。だいたいまあイーブの杉原さんとか、うんはいはいうん、まあツルツル来たら俺かキッシャンかですよね、はいはい、ボスの店おらなあかんし、わし行けへん終わりやから、でまあそれ行くと、はい、結局最後ね、ゆうやさんのまず持ってるお金を俺が預かるんです、はい、ポケットに、ゆうやさんとりあえずポケットに入ってる金全部出してくださいと、はい、そうせえへんかったらタクシーのうんちゃんにチップをやって10万渡したりするからら
しいですね。道の両脇にいるストリート記者に1万円を渡してやる
って、お前いいよと出してくないからね、1万円とか10万円とか、その前にポケットに入ってる金は全部ボンってもう出していくタイプやから、はい、とりあえず俺が全部預かるんです
このおっさんのポケット空にしとか
ない、そうそう、あ、まあ、とりあえず空にしとかなあかんねん、はい、でまだ飲み屋の時やったらまだええねんけど、昼間に電話がかかってくる時があるとか、前の日から連絡がある時とかはもう昼からね、住之江のボート連れて行かれるんですよでもうボートの時も青みたいなかけ方しはるから、それもう預かって、そうそうそうもうそこから付き合わされるのかいみたいなことやんか。
ほ
ん で、
ね、
まあ飲み屋行くのにもね、こうお金を、ね、お会計なんぼですかって言って言うて、もう岩さん先で出ていくやんか、うん、でも出ていくけど外出て、あ、うちだようちだよ、なんだとこの野郎ってなるから俺はもう早く会計済ました、早ついていかなかったわけでそこでお金払って、すいませんありがとうございました言って、あの俺はもう知られてもツルツルの若い子やって、みんな店の人も知ってあるから、うん、ご苦労様って今日ありがとうございました言われてあ、どうもすいません言って、これそうね、みんなのチップ分だけこれちょっと置いていきます言うて、で次の店ついていって、また同じことを繰り返してやっていくわけよ。
マネージャーにならなきゃいけない、
そういうことなんですよ。そうそう、ほんで最後、まあ、当時泊まってるのいろいろあったんですけど、ウェスティン多かったんですけど、はいはい、ウェスティンホテルにね、まあ、タクシー乗って送っていくわけですよね、はい、ほんで俺はもうそこで帰りたいんですよタクシーのお金払ったら、でも部屋まで来てくださいって言われて分かりましたってついていたら、なんかまたあのベルボーイにもチップやってくれとか言うし分かりましたみたいで、全部その日ゆうやさんがの部屋入って、で俺はもうその日に入ってるポケットの残りのお金を全部テーブルに置いて帰ろうとすると、ちょっと待ってくださいワイン飲みましょうとか言って、
あのおい待てよとかじゃなくて、うん、待ってくださいな
んです敬語やね、うん、
そんだけ迷惑かけてるのに敬語なんだ傍若無人なのに
てめえこの野郎はすぐ言うけど、はい、普段は敬語やから酔っ払ってても、
そうそうそう
そう丁寧は丁寧だね
ただすぐ切れる、
そうそうそうほんでそのなんか知らんけど2人でウェスティンの窓辺で、うん、あのルームサービスのワイン赤ワイン飲みながら、うん、ゆうやさんもこれ1本だけ次おだ帰りますからね言うて飲んで、2人でもうガバもう俺はもうさっさと飲んで、ゆうやさんのもうガムが飲まして、はい帰りましょう言うてベッド寝かして、俺はもうお金置いて帰りの1万円タクシー代の1万円だけ持って帰ってくんねん、うん、これまだ昼間チューッて電話をかかってきてボート行くぞ言うてどないこれどないよこれ、
ああすいません、
そら電話もかかってくるわ危険や危険や言うて、
あのね俺実は2回ドブロック飲ませてもらってる時に、うん、ゆうやさん来るからっていう理由でボンボさんが早じまいしてる
いやさすがになツルツルで働いてる
よ、2回やりました
俺従業員の立場やから、
そうですね、
うん、別にそうやって連れ回されようが別にボスが OK であればええわけやけど、ドブロックの場合俺オーナーで、俺店折れへんようになったらスタッフ折れへんわけやん俺出られへんやんか、でも来たら出ていかなあかんやんか、それだったら鼻から閉めた方がええやんか三段論法ってやつ それとね、声がめっちゃちっちゃいんですよ。
あ、はいはいはい。
ボシャボシャボシャボシャボシャボシャボシャ。で、必ず、わかりますか最後に聞かれんねやんか。でも、分からないわけですよ。で、まず、これ初対面の人は、まず、ゆうやさんが何喋ってるか、まず分からない。
はいはい。
よしよしよし、分かりますか。言われて、そう、だから俺らはそこでゆうやさんに、ふんふんって合図を打って、そうですよね、間違ってないですよね、みたいなことを言うて、適当に合図を打つわけ。はい、でも、俺はその辺勘ええから、あんまり間違えない。岸さん勘悪いから、ちょいちょいさ、え、そんなことあったんですかみたいな、ちょっとリアクションも起こさなあかんわけ。え、それはでもゆうやさんもたまには荒れちゃいますのみたいなことを言うて、なんかこう、イエスばっかり言ってたら怒られるから、どっかで脳を挟まないからタイムレーク来るわけやから。ところが岸さんはいつもその、たまに勇気出して挟んだ脳を言うた瞬間に、何てめえこの野郎、俺が間違ってんのかよとか言うて、バーングラスとか叩きつけたりするんだよ。
それははっきり聞こえるんです
か？それは聞こえんねん。興奮した時は聞こえんねんや
ろ。声張ってくださいと。
せえ。だから、ゆうえさんとまともに会話できるようになるまでね、俺でも2年、2年はかかったな。
だからあの、長州とゴングの編集長の金さんみたいな、長州が何やってるか唯一振り返りできるんだっけ。
でも、その、なんていうかな、勘の良さっていう、その時にやっぱり養われるんやな。
そうです
ね。そういうお客さんが何言ってるか分かれへんけど、それにちょうどうまいこと話合わせて気分よく飲んでもらうっていうことが我々のミッションなわけやから。
それが。実写はだから人生的に割と無防備というか。
そうだ。ものすごい人はええやつなんやけど、二択を間違う男っていう。
そこは
飲む
じゃなかったか。
泥まみれになりながら。そ
う。ほんでいつもなんか仕事終わって帰るときにボスにお前青かって怒られて。なんかそんな感じ、ゆうやさんとお酒飲むっていうのはね。
あ、なんだろうな、楽しそうだけど2回はいいやって感じですね。
まあでもあのなんていうのかな、こうそこでつながってるいろんな人がまあいるじゃない、はい、いるじゃないというか、まあそれでいろんな人を紹介してもらったりとか、そこでいろんな人によろしく一派っていうのがまあ、はいはい、俗に言われてるね、よろしく一派っていうのがあって、はい、その中にはそうそう、そのゆうやさんがまあ可愛がってるミュージシャンとか、はい、そういう人ら一緒に夜お酒を飲んでるグループね、
はい、
うん、その中にそのミュージシャンのグループもいれば水商売グループもおるわけよ、はい、一緒に遊んでる水商売グループ、その中の一つのお店で働いてたっていうことよ、
はいはい、
だからその中には城山中さんがいたりとか、桑名さんがいたりとか、
なんでさっきからきな臭いメンバーば
っかり何かで捕まった人もない、
妹たちじゃない
ですか、すでに傷がある人しかいない
、まあ、だからそういう夜遊びの仕方、はいはい、うん、はしごをしてみたいなね、うん、だからまあ誰かと一緒に来てくれたら俺らはものすごいホッとするっていうか、例えば、うん、あ、カランってきた瞬間、おいって言って入ってきた瞬間、あ、岩崎だって思うやんか、カランカランって入って、おいって言った瞬間に、あ、来たと思って、その後ろから、すげえぞ俺やったーみたいなさ、なんかこう誰と来てんのかによって全然変わる、あ、一人で来たら俺が来ちゃうか、どっちかがいいからなわけやから。
だから一緒にいる時間が決して不愉快な人ではなく、うん、恐ろしく手間のかかる人だと。
そうそうそうなのよ、うん、基本はね、うん、で、あのね、例えばやけど、はい、そのブレてないというか、うん、あの年になってもロックンロールって言えて、ずっと自分がかっこええと思える行動をしたりとかアクションをしたり、その喋り方やったりとかっていうのも、あれは内田裕也がやってる俺が思うかっこいいをすべて出してる人なわけやんか、はい、そのかっこええことに人生を全振りしてる人ってなかなかはちょっと折れへんと思う
ね
んな。
そうですよね、うん、
だからそこはやっぱり俺評価されるべきやと思うね、うんうん、
なんか僕がピザ買って来て今、うんうん、その間ずっと喋ってたんですか。
そうですね、ラジオ
だから茶畑さん20分ぐらい席を外してまして、録音機材の横でビニールに入ったピザをこの
さっきガサガサ言ってピザを開け出した音です
で、今喋ってるポポさんに食えよ
食えよ食え
早く食べたらあれだから
食べますよ、ダメでラジオ撮ってるうちに。
まあ、そういえば冷めたピザと呼ばれた人がこの平成っていうね、うん、ブレーボードを抱えてらっしゃいましたけども、うん、言うてあれですよね、昭和のスターとかまあ言いますけども、うんうん、 ポポさんも、まあ、ここ全員そうか、うん、大体の人って平成が一番長いんですよね、うん、人間になってから、ね、うんう
んうん、俺はもうそうよ、
ですよね、うんうん、
30年ですからね、うん
うん、ゆうやさんはだから、ゆうやさんが70、いや79だから、うん、ゆうやさんはあれですね、50年昭和やって、うん、で30年平成みたいな感じですね、うんうん、証券は38年昭和、あ、証券やゆうやさんは昭和の方が長いんですね、うん、生まれてから、うん、
まあでもその映画ね、ゆうやさんが過去に撮ってきた映画の中には当然コミック雑誌なんかいらないの、はいはい、中にはたけしさんと一緒に豊田商事の社長を切り殺しに行く役やってるのはあのツルツルのボス、
今話してた、
そうそう、大麻でパクられた証券と一緒に大麻でパクられたボスがあのどけどけおらって言いながら
北野の後ろにいる坊主頭の教官ね、
そうそうそう、あのアルミサシみたいなパキッパキッって折りながらガラス割って中入っていくね、
まるで一層飴のようにステンレスを消し取って
あれボスですし、そうだからそういろんな、はい、フランスで撮ったね、はい、映画とかにももちろんボス出てますし、
エロティックな関係、
エロティックな関係ね、はい、宮沢りえちゃんのね、はい、あれももちろんボス出てますし、はい、加納屋さん、イブとか石の花のオーナー、はい、オーナーやってもう亡くなりはった加納金岡さんも出てあるし、だからそういう夜の商売の人も映画とかにもたくさん出てるんだよね、役者としてじゃなくてね、うん、
まああのあれですよね、飲み屋とそのスクリーンが近かった時代のそういう、
だからそこに芸能人の人がいっぱいいて、まあサロン的なことやったと思うやんか、でそこでデザイナーの人もおって、そこで新しい何かが生まれたりとかってしてたから、
まあ、クリエイティブな場ですよね、
うん、そうバーってそういうところっていうイメージが俺らにはあって、うん、しかも俺がまだ当時働いてなかったんやけど、消費税 3% 決まったのツルツルの奥のボックス席やってる消費税何パーセントにするかで東京で会議とかできひんし、その打ち合わせがまずできひんと、でどこで何聞かれるか分かれへんしみたいなんで、わざわざ大阪に来てバーの奥のボックス席で決めてたっていうやから、ね、うん
逆に、
うん、それでもねすごい生々しい話ですよね、うん、で東京では竹下があれやこれやって、うん、その間に官僚は大阪来 て、
うん、大阪来て会議やってるんだね、うんうん、
そんなところまでね、なんかそういうパパラッチじゃないけど、まあ、気品やろ
そういうことですね、そうそうそう、
今みたいにか SNS で拡散される時代でもないですね、
それとそこで何を喋ろうが、うん、外には絶対に出えへんっていう、はい、信頼関係が成り立ってるっていうことがバーとかそういう店の必要条件やと思うねんか、だから俺最近芸能人がなんかちょっと不祥事を起こした時にとか、なんかこう熱愛報道とか取られた時とかに店側が情報を出したりとか
して、ますね、
だから俺からしたらあれ考えられへんねやんか、店の、そう、それとかテレビのなんかリポートに、あ、店内ではこんな感じでしたよみたいなことを答えたりするやんか、いやいや、そこにおる間うちお金払っていてもらった空間ですから、そういうことは一切言えませんって言えやボケって思うねんけど、だからそんなことはだからもう飲食店とかバーとかの人らっていうのは感覚としてもなくなっちゃったの
ね、なんか飲み屋の神器も昭和の遺物だったって、
銀座の女が夜のことをペラペラマスコミに喋るって最悪やんか、
そうですね、うん、何のために料亭で密談してると思ってたこの野郎、
その中井さんとかは絶対に喋れへんっていう安心感があるわけでしょ、
そうですよね、うん、だから言うたらね、あの夜の街、あの酔っ払いがゲロ吐いてチンチン出して踊る、うん、そんな世界は実は料亭並みの矜持があったわけなんですよね、うん、従業員たちに、
だからゆうやさんがポケットに入ってる何百万のぐちゃぐちゃの金を俺が持ってても俺は持って帰れへんって分かってるからそれさせてるわけでしょ、で別にそれがなくなっても彼はかめへんと思ってるわけやから、
う
ん、
そもそも覚えてない
しどうしよう今日ないなどうしようみたいな感じだと思うんだけど、
キリン俺だよ今から振り込んだんだよ
東京にちょっと用事があってたまたま行った時に
キリンって言わないでしょ
おいケーワーンって言われる東京行った時にゆうやさんの家行ったことあんねん俺、
ま
あ実はよあの呼びにだけな中入ったことはないんで呼びに行ったりなピンポンしてもいつまでたっても出てけへんやんか、ほんでおかしいなと思ってコンコンってノックしたらやっと出てきてんやんか、おい、ゆうやさん何してたんですか、ずっとピンポン鳴らしてました電気消えててよピンポン鳴らねえんだよ電気代払うとかあそこない
よ電気勝手に
出るそうそうそう思ってる電気つかねえんだよいつからか3日ぐらい前から言ってねそれお金払わなつきませんわって俺に分かるだろこの野郎言われ
て何以外の人みんな分かってる
知らねえよって言われて、知らねえよですねえよ。
社会性が変わります。
ろうそく持って出てきたんやから。
戦後か。
そう、てめえ押せよこの野郎言われて、押せよもうこの野郎もう、わしずっとピンポンしとるわー言われて、
ろうそく持った内田裕也と相対したことある人って日本に10人いや3人はいないと思いますよ。
まあ一応なお葬式しますっていう連絡を一応いただいたんやけど、まあ、タイミング合わずにね、俺は石垣島にいるんでちょっと行けないですわーって言って踊らさせてもらって、まあ、特にあのキリンさん亡くなって裕也さん亡くなったのが間が空いてない、ちょっとややちゃんがね心配で、うん、俺はややちゃん赤ちゃんの時に1回だけチラッと、ね、一緒にまず雄也さんとおったことがほぼないので、はい、会う機会はないですけど、全然それは関係ないところで、雄也さんラインじゃないところで一回来て、子供の時に八重ちゃん見たことあるぐらいで、
大丈夫ですよ、八重子さん、あの占い師に見てもらって、うん、キリンさんはもうそろそろお亡くなりになります、うん、お亡くなりになりますと、うん、ああお母さんがいなくなったらお父さんだけ残ってしまう、どうすればって言ったら大丈夫、キリンさんが連れてってくれますって言ってたらできっちりキリンさんが引き取ってくれて、ね、よかったってなってますよきっと。
そういうオチがあったんやな。
そうそう、う
ん、だから、うん、そうね、夜遊び、あの当時のこう色気のある夜遊びをしてた人たちがもう夜の街でお酒を飲むこともないんかと思うと、なんか雄也さんに会えなくて寂しいというよりも、そういう夜遊びのスタイルがなくなっていくことも含めて寂しいな、ま
あ、一つの季節の終わりですね、うん、これはね、う
ん、だから今はまだお元気ですけど、黒田清太郎さんとかも夜遊びもちろんしはる人ですから、バーフライでね、あっちこっちのバーマーで、それと一緒に K2 っていうデザイン事務所をやってた長友さんもそうですし、長友さんも亡くなった時だから、ああ色気のある夜遊びする人が亡くなったなっていう、なんかそういう思いがいつもなんかこうギュンとくるんやな。
ただあんたは人ってるけどさ、ポポさんが沖縄引っ込んだと俺ら全員それを感じてた。そう今ここにいる窓の外の日本人が少なくとも日本人は全員、うん、
まあな、なんかこう夜遊びって楽しいだけじゃなくてさ、はい、なんかそこにルールやったりとか、うん、仁義やったりとかっていうのがあった時代ってあるやんか。
だから酔いつぶ、いい意味でこう酔いつぶり切らないんですよね、うん、この店で恥ずかしいことしたら、うん、教えてくれたあの人に迷惑かけるみたいな、そう、そういう緊張感。
結局最後、うん、もうおばあちゃんやってるスナックでズクズクなっても許されるみたいなところをちゃんと確保してるっていうな、はい、うん、うん、最後はここやね、お前、俺はジミーさんとこだやけど、うん、
まあ、終電なくなった、終点なくなっちゃったらどうしようか、うん、あの朝までやってる店知ってるからつって言ってましたから、ポポさんとこは。
まあ、当時、今はもう違うけど、当時、はい、ジミーさんとこってね、はい、バージェットっていう店ですけど、はい、そこ行くと、飲みに来てるのはもう朝方全員バーテンダーなんですよ、はい、仕事終わったバーテンダーが仕事終わりに飲みに来る、でそこでズクズク、もう仕事中ズクズクなってますから、ズクズクなって、まだなおかつズクズクなりに来る、ほんでみんな帰れへん、とりあえず昼近くまで酒を飲む、もう誰が誰か分かれへん、もう床で3人ぐらい寝てるし、寝てるやつが起き上がってきてまた酒飲むしみたいな、でそこでなんか隣にいてるやつがおるしとか、絵描いてるやつがおるしとか、なんかそんなぐちゃぐちゃな、なんか演奏が急に始まったりとか、ぐちゃぐちゃな酔っ払いのなんていうの、サロンみたいな感じやって、もう一番最後ジミーさんがもう帰りたいってなった時、全員に何も言わんと、何にも言わんと急にそうめんチャンプル作り出せよ。そうめんチャンプル作り出して、全員分の小皿に持って、はいこれ食べて帰ろうなって言うて、ちょっとそうめんチャンプル食べたらもう帰らなあかんっていうルール。
帰りの燃料だけくれるんです
ね。そうそう、蛍の光はそうめんチャンプル
で、ね、炒める音
が。まあ、だからジミーさんとことか行くと、そういういまだに夜遊びで色気のある遊び方してるお客さんとかを見るから、まだちょっとな、俺も大阪会議だ、やっぱり行きたくなるんだよね。
そろそろエンディングテーマも流れてきますよ、
これ。あら、そうね、
う
ん、は
い、そういう時間です、
ね、でもね、そう、これね、途中でかなり早い段階でストップウォッチ代わりにしてるスマートフォンがなんかなぜかオフになったんだよ、ね、うん、でかなり経ってから白石さんが消えてるよってやってくれたら、全然時間の配分がね、思った通りになってて、うん、これはあの5年間やってたあの花火だから、まだ覚えてんなっていうのが、
このぐらいの頃合いだなって。
今日もちょっとさっきね、このラジオ撮る前に4人で喋ってて、こういうことがテクノロジー的にできたら楽しいのになっていうことを今日ちょっと喋ったんで、いつかはね、なんかそういうことができてみんなに発表できたらいいなと思う。
今日さんめっちゃ ものすごい南の放課後っていう、うん、あの題名がすごい似合うことを喋ってましたよね。
ああそうね、
うん、なんか
そうね、
うん、なんか令和が終わる、あ令和俺昭和が終わる、
平成や、まだ間違うんかい、
まだ昭和続いてた
早く戻ってこい、昭和も終わっているっていう
平成ジャンプやからな、
恥ずかしながら
戻ってまいりますあなたは平成ジャンプやから
昭和の未解決事件じゃなくてよかったね
結婚せずに平成終わるわけ
です、ね、ああそう、平成ジャンプ、
平成ジャンプ、完全になかったことになって
、そうそう、ね、タネちゃんもコンビニでタネちゃんのこと知らないっていう女の人がいたからビンタするとかそういうのはね、なしにしましょうねてなわけで、お相手は私、マカロニと、
ボボと、
はい、やらしこと白石と、
タネちゃんこと、茶畑でした
それじゃあまたね、
ええことになったね、
はい、だって会入れろ最後タネちゃんタネちゃん
はい、お疲れでした。また帰ってきたら撮れたら撮ります。
はい、
はい、
すごい南の方角っぽい。